新解釈コーヒーの世界。
私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回もですね、新解釈コーヒーの世界プロ焙煎に関する深い深い世界、焙煎実務のロースティング編でございます。そして今回は味の決め手となるフィニッシュをどうやって決めるのかですね。焙煎の流れについては前回説明をさせていただきました。温度管理、そして風量管理、そして時間の管理ですね、それを実際に五感を駆使して香りや音、色を見ながら判断をしていっています。最終的に味のピークを見極めるのはですね、前回お話しした音が鳴り始めた1ハゼ2ハゼこの以降なんですよ。で、実際にここの時間帯って全体の焙煎時間の中でどのぐらいかっていうと、最初、お話ししました、生豆投入してボトムが来て黄色になって、1ハゼが始まるまでがだいたい 7、8 割で、後半の味の決め手となる部分の浅入り中入り深入りって2割もないんですね。時間的に言うとすごい短いんです。で、実際に焙煎で、先ほど、前回の回でも話したんですけども、15秒ごとに温度管理してるんですけども、その時にですね、1度から2度もしくは 2.5 度上がると10度上がっちゃうので、この1度2度の差ってもう味で言うと全く別物なんですよ。ということは10秒の幅もないってことですね。10秒違うコーヒーが決め手で出てくると全部違うコーヒーだと思ってください。その中で私たちはこのコーヒーの味を決めていきます。じゃあどうやって決めていくのっていうと、やっぱりですね、まずは感覚になります。後半になってくるともう音はしっかり1ハゼが聞こえ始めて、温度もずっと横で見ています。この時にはですね、温度を上がりすぎないようにコントロールしていきます。で、このハゼの時にですね、焙煎人はいつも一番最初に、多分最初の口、僕も迷ったのでここをアドバイスとしていきたいんですけども、ハゼって何かって言ったら、先ほどにラックという音が鳴るということですね。で、音が鳴るってことは、この繊維質のところが、膨張するときに、エネルギーを生じてボンと大きくなるんですね。このエネルギーを持って、繊維が破裂する行為っていうのは、それ自体が熱を生むんですよ。それ自体が熱を生むんです。膨張する瞬間にエネルギーが爆発してボンとなるの で、そうなるとカロリー以上の熱が音が鳴ってる間は生まれていると私は勝手に考えています。だからこの時ってガス圧をちょっと落とさないと一気にブオーンと熱が上がっていってしまう。あ、なんで上がっちゃったんだろう、同じカロリーなのに、で多分悩むと思います。で、2ハゼの時の方がその影響は強いですね。より炭化していて黒くなっていて、その時のハゼの音の方が大きいし、弾ける音のスパンが短いのか、パキッっていう音がするんですよね。で、その時はよりカロリーをもう本当に、この2ハゼが始まった頃は逆に言うと多分ほとんどの焙煎人はですね、カロリーギューッともう絞ってる段階です。なので初めてやる人にとってはずっとカロリー当て続けちゃうとここで失敗する人が多いです。すごい焦げて渋みの強いコーヒーになるんですけども、深入りになればなるほど後半カロリーは落とすというような形のイメージを持っていただいた方がいいと思います。で、味の決め手はですね、どこまでも香りを嗅いでいます。香りを嗅いで、この一番香りのピークに達しただろうなと思うところでもちろん釜を開けるんですけども、そこから、まず1回は釜から出して味を見ていきます。そうするとですね、思ってるよりちょっと進んでることが多いです。というのはドラムに出した時にコーヒー豆って見てたら200度近くなってますよね。これを今度冷まさないといけないんですよ。で、この冷ます時のクーリングっていう時間を、ご自身で管理した方がいいと思います。クーリングもですね、要は200度の豆を一気に冷やしていくのに何分かかるんですかという話ですね。3分ぐらいで一気に冷やすような、高性能な焙煎機もあります。1分半ぐらいでいけるところもありますね。なんですけども、通常の 焙煎機だと例えば5分とか6分とかかかってしまったら、その間熱が冷めてないということは熱が入っているということなんですよ。まだローストされ続けているということなんですね。なので冷める時間が長い釜っていうのはピークのポイントで感じた香りを感じるにはもっと手前で出さないといけなくなるんですよ。なので自分がすごい香りだなと思ったところ、ローストの香りも含めてそこから、釜から出してどんだけローストが進むんだということも意識しながら焼いていきます。なので理想としてはですよ、クーリングは短い方がいいです。長くとっていいことはあまりありません。なのでクーリングは短い方がいい。なので焙煎機の周りに、まあどこまでこうかあるかどうか分かんないですけど、扇風機みたいなものをつける方もいます。はい。あとは外気温に気を使う方もいます。クーリングに使うエアーも、室内の空気を必ず使ってるはずです。なので室内の空気が熱い状態のまま焙煎してればクーリングの時間は長くなります。なので夏場であっても室内温度をコントロールするというのも一つの手かもしれません。まあそんな形でですね、焙煎後の豆の温度にも気を配ります。で結果的に最終的な着地を見るのにはカッピングなんですが、その前に見ないといけないことが2つあります。焙煎終わったコーヒー豆の重さを測ってください。これはですね、焙煎する前はもちろん測ってますよね。何キロで焼くって、だいたい1キロ2キロ10キロ15キロ20キロって皆さん測ると思います。でその後焼き上がった豆を測ります。これがですね、必ず目減りといって、コーヒー豆に含まれる水分が抜けてってるので、軽くなってるんですよ。で、だいたい浅煎りのコーヒー豆で 10% から 14% ぐらい水分抜けるでしょうか。なので、1キロの、コーヒー豆を釜に入れて焼いたら出てくるのは860g から900g。これでもうちの釜の話なので全部に共通する話ではないと思いますし、使ってるコーヒー豆によっても違います。あくまで僕が使っているのは全てスペシャリティなので、そもそもの水分が多いので水分の抜け方が多いです。で逆に乾いたコーヒー豆はもともとの水分が乾いちゃってるので軽くなりづらいです。で深煎りのコーヒー豆はっていうと 18% から 20% 水分というかですね、重量が減るんですよ。でとなると1キロで焙煎すると、できてくるのは 800g から 820g なんですよ。同じ豆焼いてるんですよ。となるとちょっと原価率違いますよね。深煎りの方がちょっと贅沢な気がします。なのでコーヒー豆としては深く焼いた方が高くなるのは分かります。ただこれは原材料ベースの話です。でも僕はですね、浅煎りの持っているポテンシャルがあるんですよ。でどういうことかというと、コーヒー豆の水分量って、覚えてるでしょうか。輸入の時に入れる時の基準 14% 以下に水分を落とすと言いました。これはトウモロコシであろうとお米であろうと全部一緒です。輸出入しているものは。でコーヒー豆の平均は10から 12% ぐらいの水分量です。で水分量は重量ですよね。なので仮に 12% の水分量が残ってたとして、焙煎後の水分量は 2% 前後ぐらいなんですよ。焙煎後全くゼロにはならないです。でとなると 10% は水分蒸発したんだなってことは分かるんです。 10% ってなるとですね、浅煎りのコーヒーを思い出してください。重量は 10% から 14% 抜きます。まあ普通だと 12% から 14% ぐらい抜くでしょうか。となると水分で 10% 軽くなったのは分かるけど、あと 2% 4% は何が抜けたのっていうと、やっぱり焦げて炭になって成分が焼け落ちたんですよ。なので思い浮かべてみてください。薪を焚きます、焚き火をします、最後炭になります。何もなくなりますよね。あの工程を焙煎ではやってるわけです。で浅煎りはギリギリ 2% ぐらいしかやってないから コーヒーの成分である酸質や甘さが感じられるわけです。じゃあ深入りの場合は 20% カリー抜けたとしたら、水分以外の 10% 何か煙となって抜けてったんですよね。となると味となる成分が焼け落ちちゃったので、味はスカスカなんですよ。だから深入りのコーヒーは浅入りなら 10g で済むものを 20g 使ってグラムの量で補って味を作ってるんです。成分自体が残ってないんですよ。だから原材料としては高くなってるけど、成分としては出てきづらいっていうのが深入りなんです。なかなかですね、マニアックなお話でございます。はい、なのでこれを味の決め手として考えます。これはもう本当に味のコーヒーの味を作る時の入れ方にも関係してきます。焙煎をする、味が出る出ない、ただその性質が、これこういうことを知らないでカッピングするとですね、深入り全部ダメだってなっちゃうんですよ。いや、深入りがダメなわけじゃないんです。深入りのコーヒー豆が持っているカップの中の液体の味の構造は、それは一つの調理の完結編であって、僕は一つ魅力的な深入りのコーヒーの味をたくさん知ってるので、カッピングだけが全てではない。でもこの構造のことを知らないと味を作れないんですね。なので深入りのコーヒーを焼いた場合で、その焼いた時にも今度はロースティングの時間が関係してきます。15分20分で焼くとより水分は抜けてってしまって 20% ぐらい抜けます。同じ焼き加減にしても10分ちょっとぐらいで焼いたら 18% ぐらいしか、なぜか色も同じなのに抜けてないんですよ。で実際に味は濃くなります。なのでロースティングタイムも、実際には関係してきます。で結果的にですね、私たちは焙煎後に何をするかというと、コーヒー豆の色を測ります。さっきは、量を測りましたよね。今度は色を見ます。まずは焼き上がった豆の色を測ります。そうすると L 値って言って、黒と白のどっちに近いかという数値が出てきます。はい、でこの黒と白の測る機械っていうのはたくさんあるんですけども、この L 値を測るんですけど、豆の状態と、今度は豆引きます。豆引いて粉の状態でまた色を測ります。で大体粉の状態にした方が色は白に近くなります。なんでかというと、前にもお話しました直火焙煎とか、まあ、どの焙煎機もそうです、外側から焦げてきますよね、ローストしてるんだから。だからコーヒー豆は豆の状態の方が色が濃いんです。で、粉にした方が色が淡くなります。で面白いことにですね、これ焙煎機によって違うんですよ。やっぱりこれを見ると、あ、表面が焦げてるんだな、この焙煎機はっていうのは、粉と豆の色が開いてきます。粉の方がより白くなり、側が黒くなります。で均一に焼けてるものはどんどんどんどんそれが近くなります。はい、周りの色と中の色が一緒になります。ただこれが分かるのはですね、中入りぐらいまでです。でこれは焙煎の妙なんですけども、深入りにすると全てが黒に近くなるので、深入りにすればするほど同じ釜で焼いても、白、粉の色と豆の色は一致します。うん、まあ芯まで火が通りますので、で、ある一定まで熱がしっかり入ってくると、中で熱を生み出すようになってこもってくるようになりますので、中の色の方が濃くなってくるというような形になります。まあこういうのをですね、総合的に考えて、焙煎の時間、そしてどういう味わいになっていくということを私たちは味作りしているんですね。もう話を聞いてもちんぷんかんぷんっていうぐらいちょっと難しい話だったかもしれませんけども、聞く人が聞くとですね、おーっていう専門的なお話でございます。まあそのこと自体が、まあ、直接私たちは味作りとして考えてるんですが、これもですね、まだまだ発展系です。まだ焙煎に関してはいろんな検証がされてきて、いろんな情報が出てきて、それを踏まえて私もまだ実験してることが多くあります。なので焙煎もですね、まだまだ変化していく可能性があります。さあ次回はですね、まあ、味作りには絶対大切なメンテナンス編を最後お話しして、焙煎の話はクローズしたいと思います。はい、このようにですね、コーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています。 丸美コーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。